発酵兄弟のコージートーク。
この放送は森永製菓発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵塔と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
今日は4月の15日に行われた塩の山ワインフェスでの私たちのステージの様子をお伝えします。それではこちらをお聞きください。
はい、皆さんどうもこんにちは。
こんにちは。
イエイエイ、発酵兄弟です。
イエーイ。
どうも。
で、今日はなんと初めての
公開収録です。イエーイ。
皆さんの声も入りますよ。
甲州ワイン飲んでますか？イエーイ、飲んでる
っていうぐらいね、すごいたくさんの人がいて会場が盛り上がってますね。皆さん赤い顔をして、
はい
はい、
今日はこのイベントはですね、甲州市の中でも塩山っていう地域のワイナリーさんたちが集まって、やっている、多分これ初めてのイベント。
そう、初めてですね、うん、はい、はい、
なのでこの地域本当に素晴らしいワインワイナリーの人たち、あとブドウ農家の人たちが集まっているのでですね、うん、今日は公開ラジオ収録でいつもゲストをお招きしてるんですけれども、せっかくこんなイベントなので塩山のワイナリーの人をゲストにお話を進めていきたいと思ってます。
誰が来るのかな。
今日の手前味噌は甲州市の醸造家。今日のゲストは喜山洋酒の土屋幸三さんです。土屋さん、こんにちは。
皆さん拍手お願いします。イエーイ。
お願いします。
いや、私、
はい、
土屋さんはずっと出てもらいたかったので、今日こうやって一緒にラジオを撮れてすごく嬉しいです。
あ、そうですか。なかなか声かかんないなと思って、はい、待って
たんですけどね。本当ですか。よかったんですか、声をかけさせていただいて、はい、いやいやいや、
はい、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ最初にですね、土屋さん、喜山洋酒の自己紹介をよろしくお願いします。
はい、喜山洋酒という名前なんですけども、甲州市の塩山松里というところで、家族だけで小さなワイナリーを営んでいます。まあ、生産量も少ないですし、まあ、地元とか、まあ、都内のお客さんなんかもいらっしゃいますけども、こじんまりやってるワイナリーですね。
はい、はい、土屋さんの作るワインはどんなところが美味しいワインですか？
ワインってまあすごくいろいろあって、高いものから安いものまで、世界各地で作られてるんですけども、僕たちのワインはやっぱりこう日常を飲んでもらいたいと思っていて、日常生活の中でまあご飯を美味しく食べたり、仲間や家族と美味しく食事をとったりという時にそっとこうね、食卓に上ってるような、そんなワインにしたいと思っているので、まあその辺が特色というか、まあ僕らが目指しているところかな、そんなところですね。
はい、それでその日常に飲みやすいワインの大事なポイントって何でしょうね。
大事なところね、やっぱり飲み飽きしないっていうことですね。第一印象がすごくこう一杯飲んで、あ、すごいなっていうワインもすごいと思うんですけど、
はい、
まあ、最初の印象がそんなに強くなくても飲み進めるうちに何か美味しさを感じたり、またこう飲むとまた手が伸びてしまう、お料理も美味しく食べれて、あ、またワインも飲みたくなるっていうことをやってるうちに、あ、一本空いちゃったねと、あ、今日も美味しかったね、またこれ買っとこうねっていう、まあ、そういうことだと思うんですよね。ですから、まあ、そんな風に飲んでいただければと思ってます。
今何種類ぐらいのワインを作ってるんですか？
基本6アイテムですね、はい、で、まあ、6アイテムっていうのは、少ない方かな。家族だけでやってますので、まあ、あまりこういろいろあれこれできないので、
はい、
まあ、アイテム数は絞って、でお客さんも、まあ、いろんなこうアイテムがあって選ぶの楽しいっていう形ももちろんいいと思うんですけど、うん、あ、もういつものこのワイン、うん、これかこれぐらいの感じで、選びやすさみたいなものもね、うん、こう出てくるので、まあ、そういうことも日常楽しんでもらうという意味では、まあ、必要なことかなと思って、うん、こんなラインナップにしてます。
僕、土屋さんのワイン飲むたびにお味噌汁みたいなワインだなって思ってたんです。
いい話ですね。
毎日飲んでも全く飽きないっていう、
飽きないですね。
なんか土屋さんのワインって不思議なのがね、ワインだけで飲みたくならないんですよ。必ず何かご飯食べたくなるっていうワインで、その土屋さんが狙ってるとこなのかなとかっていうふうに思っていて、
まあ、ありがとうございます。もうそう言っていただけるとね、本当嬉しいですけども、うんうん、まあ、やっぱりこう地元の原料でやってますので、地元の原料で地元の人たちがまあ楽しんでもらう、で、まあ、そういう姿をもちろんその地元じゃない県外の方も同じような楽しみ方をそれぞれのその家庭でしてもらうってことなので、 食べると飲むっていうのは、まあ、セットだと僕らは思っていて、まあ、特にワインはそういう側面が強いので、あのそういうふうに平子さんにおっしゃってたように本当嬉しいです。
よかったです。
兄貴はどうですか？
普段から飲んでるじゃないですか。
そう、僕あの本当に好きでデイリーワインで飲ませてもらってるんですけど、
ありがとうございます。
2つ質問があって、
はい、
1年のこう仕事の感じをもう全部把握されてるのかなっていうのが一つと、うんうん、あともう一つが、夫婦でやるのって大変だと思うんですけど、なんかアドバイス欲しいですっていう。
あ、すごい質問だね、
はい、真面目な質問ですよね。
1年間のスケジュールと夫婦でやるの大変じゃないですかって話ね、
う
ん、
そう。
1個目の質問ですけど、1年間のスケジュールは、まあ、ほぼ決まってます。で、まあ、一応仕事したらこうちょっと、まあ、ノートつけたりしますけど、こう振り返ってみると大体どの年も同じ年に同じようなことをやってます。ただあの畑の方はやっぱり年によって作柄がね、例えば生育が早い年もあったり遅い年もあったり、あの突発的なことが起こる年もあるので、まあそういうことはあるんですけど、まあ基本同じようなことをやってるんですが、やっぱり毎年こう微調整があって全く同じではないですよね。だからまあ僕もあのワイン作り始めてもう20年以上経ってるので、まあ、その一つの形ができているんですけど、その中で少しずつこう高めていくっていうイメージかな。ルーティーンって言葉がね最近ありますけど、例えば大リーガーのイチロー選手がバットをこう立ててこう目をこう合わせたりするじゃないですか。あれやることによって、あ、今日はこんな感じだな、あんな感じだなってこう微調整すると思うんですよね。あれ、今日は立てて明日は斜めで次は下向けてっていうまあことはないですけど、やっぱり同じことをやってるから高めていけるっていうことがあると思っていて、まあもちろんこういろんなことをね毎年こう試してみるっていうのもいい方法だと思うんですけど、うちのスタイルはある一つの形があって、その中で少しずつこう高めていくっていう。
その微調整の話もっと聞きたい。
いや聞きたい、
うん、その微調整っていうのはブドウの質なんですか？
ワインの作り手はまあブドウのその作柄によって工夫してますとか調整してますっていうんですけど、あの正直なところぶっちゃけ言ってですね、
はい、
僕は作柄で変えてるってことは、ね、ほとんどないです。
あ、そうですか。
もちろんこういうブドウだからこういうふうにしましたっていうことをきちんと考えてやってる作り手さん多いと思うんですけど、このブドウこうだからこうしようみたいなことはねあんまりないんです実はね。
そう、ブドウはもう育つようにしか育たないみたいな感じなんで、
まあ、あの畑では一生懸命やりますけど、収穫してしまったらもうそれ以上はね、こうブドウそのものはしょうがないじゃないですか、う
ん、はいはい。
まあ、それはそれで受け入れていつも同じことをやりつつ、去年ちょっとこうだったから今年はちょっとこうしてみようかなっていうようなことがポチポチこう出てきて、それを対応できるところは対応していくっていう感じですかね。
ちょっと補足するとですね、ワインというのは、まあ、皆さん今愉快に飲んでますけど、これ結構奥深い飲み物でブドウの質でほとんどお酒の感じが決まるんですね。なのであの日本酒とかビールってその原料を醸造するときにいろいろ味のデザインができるんですけれども、ワインはかなりそのブドウができた時点でデザインが決まってくる飲み物だと言えます。なので今その土屋さんが言ったのって、まあ、ある種なんかワインの原点というか、
まあまあワインってそういうもんだよねっていうことですよね、うん、で2つ目の質問ですけど、夫婦だけでやっていて、まあ、大変ですね。大変ですけども家族は働きます、
うんうんうん、
残業代は請求しません、うんまあ、ブラックといえばブラックかもしれませんけど、まあ、その代わり早く終わったらじゃあ早く切り上げようとか、家族の予定があるからじゃあここはどうしても開けようとかってことはあるので、融通が効くといえば効きますけど、決まった休みはないし決まってない休みもまあないかな。でもまあ特にその収穫とか醸造機はやっぱりあの人手がいりますので、大変な時に声をかけて手伝ってくれるまあ仲間みたいな人たち、そういう、こうネットワークもこの地域にはあのまあまああるので、そういう方とまあ連携をしたりして、まあお手伝いをしてもらうってことも当然あるので、全くその夫婦だけではないんですけども、まあ、あの夫婦だけで一応一通りはできるようにはあのしてあります。で、あの僕もあの同業者のやっぱり家族経営のところの方なんかによくその夫婦でやっていて気詰まりじゃないですかって言われるんですけど、気詰まりしてる余裕はありません。
もう忙しいですか？
うん、そんなね、あの喧嘩してる暇ないもんみたいな。なので、まあ、とにかく、まあ、一生懸命働くと ということですね。でうちはあの娘もいるんですけども、まあ、子どもたちにまあその働いている姿をまあ見せられるっていうところが、まあ、自営業その家でやってるあの仕事のまあ大変なところだけどなかなかできることでもないので、まあ、そういうことも大切にして家族が健康でまあ生活していけるようにっていうことが、まあ、原点といえば原点なんですけどね。
ありがとうございます。
最後の質問になっちゃうんですけど僕ずっと土屋さんに聞いてみたいことあって、うん、日本らしいワインって何ですか？
日本って雨が多い国ですよね。
雨が多い国、
あのブドウは、うん、まあ、乾燥してる国で、まあ、地域で、まあ、よく育つと言われてるんですけども、日本はやっぱりいわゆるこう温帯気候っていうんでしょうかね、そういう気候なんです。雨がたくさん降るっていうことが日本のこう、まあ、風土っていうんですかね、田んぼがたくさんあってで、まあ、ジメジメしてるんですけども、湿度があるからカビが生える、カビが生えるから麹ができる、麹があるから味噌汁ができると、まあ、生酒ができるということなので、やっぱりその気候風土が僕ら の, その食べるものとか、まあ、文化とかにすごく影響されてると思うんですよ。で何が言いたいかっていうと、まあ、そういう中で生まれ育ったブドウからできるワインの味わいは違う。例えば夏乾燥する地域で育ったブドウから作るワインとは、まあ、味わいが違うと思うんですよ、うん、じゃあ雨たくさん降るからいや薄いワインしかできないだろう、うん、みたいな言い方もね結構過去にはされてきました、うん、でも今まあみんな頑張ってるので雨が多いから薄いワインしかできないってことはないんですけども、でもやっぱりその海外の非常に乾燥していたり、日照がすごくあるような地域のワインとは、まあ、違う、まあ、そこに日本らしさっていうのはおそらくあると思うんですね。日本のワインでもすごく色合いが濃い赤ワインもありますし、すごく味わいの深い白ワインもあります。確かにこう軽快なものも多いんですけど、でもやっぱりどのワインにも海外の他の地域でできたワインとはやっぱ違うなっていうところがあるはずなんですね。ですからそういうところをまあ皆さんにもこう感じていただいたり、まあ、日本のワインも飲んでいただいたり海外のワインも飲んだり、日本の良さに気がついたり違う国のワインの面白さにも気がついたりっていうことでワインの楽しみが広がっていくと思うので、今平子さんがおっしゃったような、日本のワインらしさって何だろうってことをたまにちょっとこう頭に思い浮かべながらワインを飲んでもらえると、またこう楽しみが広がってくるかなっていう気がします ね。
あのね、土屋さん僕今日超よく分かったいやなんか喜山のワイン、まあ、ここの甲州そして塩山のワイン飲んでと思ったのがしっとりしたワインだなっていうことが分かりました。
あ、
その雨が多い湿気が多いっていうのってヨーロッパの文脈で言うとマイナスになるんだけど、いやそうじゃなくて、うんうん、しっとりした質感が出るんですよね、
うんうんうん、
だから和食にも合わせやすいんだなっていうのが分かって、なんか僕話聞いてるうちそうかっていうふうに思いました、はい、ということで今日のゲスト一組目は選手の土屋さんでした。どうもありがとう、
ありがとうございました。発酵兄弟のコージートーク、発酵芋男とゴミ醤油ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週、
どうもありがとう。
この放送は森永製菓発酵山梨の提供でお送りしました。